それでは最初にお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日神ご自身が今日も豊かに、御言葉を通して語ってくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆様おはようございます。私たちはですね、先ほど証しがありましたけれど、26日から28日まで、白馬スネルゴイキャンプに行ってきました。でスネルゴイっていうのは、この道路者という意味なんですね。で神様がこのキャンプにその名前を与えてくださったのは、このリバイバルの働きのためのね、道路者の立て上げということで、神様が語ってくださり、そしてまた、新井先生がお付けになった名前ですけれど、それを通してですね、この賜物の働きとか、そういったものがどんどんどんどん開かれてくるようにね、一人一人を立て上げ、そして備えていくということでですね、あのキャンプを導いてくださいました。でやはりあの先ほど証しにもありましたけれど、このキャンプへ行くときにですね、本当にこう霊の注ぎかけがあるなということをですね、思わされるんですね。そしてまたそれを通して神様が次の段階に導いておられるということと、そしてまた確かにこのいろんなね技がこの表されてきてるっていうことを本当に知ることができましたし、この感じることができたんですね。で先ほどルツさんが言ったように癒しもねどんどん起きてきてますし、そしてやはり段階が変わってきてるなっていうことを本当に思わされました。でこれは神様がね、この本格的なリバイバルに向かって歩みを今急いでおられるということを本当に思わされました。で今回は先ほどルツさんが言いましたけど、私は聖霊のバプテスマと御霊の賜物の基本という個別セミナーのですね講師をさせていただいたんですけれど、本当にその中においてもね、本当にこの神様がそこにおられるなということを強く感じたんですね。で、賜物の学びをした後にですね、聖霊のバプテスマを受けたい方々をどのぐらいいますかって言ったらかなりおられたんですね。そして、じゃあ祈っていきましょうということと、あと皆さんもご存知のように、聖霊のバプテスマを受けたら、この異言も語れるようになるわけです。でクリスチャンはですね、とにかくただこの救われたことによってねクリスチャンになるわけですけど、その救われたのであればこの賜物を用いていくことができるんです。だからこの聖霊のバプテスマを受けて、そして、この賜物の働きを用いていく大きな基本としてですね、聖霊のバプテスマと、そしてまたこの異言を語るっていうことがあるわけですよね。でその基本的なところをやるっていうことになったんですけど、やはりその中でですね、こう聖霊のバプテスマのために一人ずつこう祈っていったんですね。そしたらもう受けた途端に異言をね語り出す人も何人かおられましたし、そして異言をこう語れない人においてもですね、またじゃあ時間を取ってね、語れるようになった人は語れるようになった人でちょっと異言の語る練習していただいて、そしてまたすぐ語れない人はちょっとまた別にね祈ったりしたんですけれど、でも本当にその中で神様が働いておられるなっていうのは本当に強く思わされたんですね。で普通この聖霊のバプテスマを受けて異言をすぐ語れる人っていうのはあんまりいません、今までの経験でですね。そしてなかなか語れないっていう人が何人かいたんですけれど、でもその中でですね、あるこの時間は決められてるんですけれど、その決められてる時間内でね、みんなが最後の方になったらもうみんながね、全員この語れるようになっちゃったっていうことはね、ちょっとやはり今までとはレベルが違うなってことを本当に思わされたんですね。でやはりそこに聖霊の注ぎかけがありましたし、そしてまた本当にこうスネルゴイキャンプっていうことでね、道路者の立て上げっていうことで、その基本的なところをねみんな求めている人が次の段階入っていけるように全員がこの聖霊のバプテスマを受けて、そして 威厳も語れるようになって、賜物の働きができるようになったということはね、本当に素晴らしいことですし、嬉しいことですし、そしてまたそこに神様が働いてくださってたなということを本当に強く思わされました。でやはり、そこにもね、神様の計画がありましたし、本当にこう今まではない形でね、神様が働いておられるな。でそのさっき証でありましたように臨在があるがゆえにですね、聖会の中でも、またこのセミナーしている中においてもね、本当に神様が共におられ、そして働いておられるなということを本当に強く感じました。でやはり今そういう時が来ているということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、本当にこの立て上げがどんどんどんどんなされていってるということをですね、ぜひ覚えておいてください。それとあと映像祭も行われたんですね。で映像祭はなんと全国から51だった51の応募があったんですね。そしてまあ、あそこで上映されて、やったのはそのうちのいくつ半分ぐらいでしょうかね。ですけど、50もですね、応募があったっていうのはね、すごいことだと思いませんか。しかも、見てても随分みんなのレベルが高くなってきてね、そして、見ててもどれをいい点つけるかっていうのもね、難しくなってくるほどにですね、いい段階のものがねできてきてるんですね。だから、神様がね言われたことをやってる時に、実はそこに主の手があるんです。だから賛美においてもですね、風の響きということで、風の響きやりだしたらその精霊の働きがね、風の響きとともにあって、臨在も変わってきて、そして、人々に対してのね働きも大きく変わってきてます。で映像ということも主が語っておられるんですね。ですからそこに主の手があるわけです。だからそれをやっていくときに、本当にこの神様のね、今までこんな短時間でね、こんな素晴らしい映像が作れないと思うのようなものが、もう本当に短時間でどんどんどんどんできちゃってるんですね。でやはりそこに主の手があったんです。それは主が言われたことに一歩一歩従っていったがゆえに、神様が働いてくださってるということなんですね。で町田教会でもこれから映像もやっていきます。まあ今でもねこれ撮ってますけれど、それだけじゃなくて教会紹介とか、あるいはプロモーションビデオとか、いろいろありますよね。でどんどんどんどんやっていくっていうことですね。でそこにやっていくときに主が働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいてください。自分の力でやるんじゃなくて、祈って、そして神様の導きを捉えてやっていくときにですね、主が働いてくださって、私たちができないようなことをなしてくださるっていうことをね、ぜひ覚えてやっていきたいと思います。それと映像はね、将来的には26世人のアニメをハリウッドで作るっていうこのビジョンが与えられてますから、それに向かって歩んでるわけですけど、まあアニメの作品もねいくつかありましたし、それから映像そのものにおいてもですね、やはり映画作りっていうのもね、神様は将来考えておられますから、まあ、最初はアニメ26世人にしてもね、その後いろんな映画ができてくるでしょう。でアメリカでは教会が作った映画がね、ベストいくつになったりとか、そういう形でね用いられてますからね。だからこの映画っていうのも非常に大きな見心があるっていうことを覚えてですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから今日はここに持ってきてませんけど、ギフツの新しい CD が白馬スネルゴイキャンプで出たんですね。でこれもですね、神様が信仰の踏み出しとして用いていくということで、今回発売したんですね。でですからこれをどんどん皆さんも用いていっていただきたいと思います。でやはり、まあ、これからねいろんなところへそれを持っていったりしてですね、どういう形で用いられるか分かりませんけど、そのうちにテレビとかねコマーシャルとかなんかでも用いられるようになってくるでしょう。ですから、まず信仰の踏み出しをせよって言われたことでね、言われたので、それをこれから始めていくと。そして、それを通して神様のね手がありますから、ここから始まっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それから白馬でですね、もう一つ雲虹から何でしたっけ、女性 主に導かれる女性たちを牧師宣教師、牧師伝道師宣教師として立てという本が出たんですね。でこれもぜひ、読んどいていただきたいと思います。で主の自家クリスチャンセンターはですね、女性がたくさん用いられています。でホームページにも書いてありますよね、女性が用いられる教会ってね。で多くの教会では女性は立ててはいけないっていう、判断基準を持ってて、そして立てるのはおかしいということで言ってる教会がたくさんあります。でも聖書的にどうかということを、その本では書いてありますから、ぜひですねその本を読んで、女性は立って、そしてこれから用いられていくということをね、ぜひ覚えておいてください。でこれからいろんな方々が来られた時にですね、いろいろ質問されてくる方がたくさん出てくると思います。なんで女性を立ててるんですかとかね。でそう言って聞かれた時にその本を通してねちゃんと答えられるようにしておくっていうのは重要ですから、ぜひ皆さん買って読んどいていただきたいと思います。それと来られるだけじゃなくてね、問い合わせとかねなんかでも来るでしょうし、いろいろな形で、こう攻撃してくる形で来る人たちもいるかもしれません。でも、ちゃんと聖書的に答えられるんであれば、恐れることはないんですね。ですからしっかりと学んでおくっていうのは非常に重要ですので、ぜひ学んでおいていただきたいと思います。そしてもう一つはですね、3月になったらまたリバイバルに向けての感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。で、だんだん近づいてきてますけれど、これにはですね、神様がやはりリバイバルのポイントだという方、大川先生とですね、大川先生が来てくださいますし、またリバイバルのポイントのところでね、祈り込むことができますし、そしてマーリンさんを忍ぶ会ということでね、感謝と賛美をもう一度思い起こす時が、十分に与えられるというのは、ね、大きな恵みです。ですからどんどんどんどん皆さん行っていただきたいと思います。でそこにもね、リバイバルに向かっての神様の大きな計画があるということをぜひ覚えて、祈っておいていただきたいと思います。で行ける方はどんどん行っていただきたいと思います。それで、今日はですね、詩式の6章の14節を読みしました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかって書いてあるんですね。で、今回のキャンプなんですけれど、先ほど言いましたけれど、この道路者の立て上げっていうことでね、神様が導いておられたわけですね。で、先ほど言ったように、このギフスの CD も発売されて、賛美の働きが大きく変わってきてきています。で風の響きに変わってですね、精霊の働きですよね。精霊の力によってこの賛美が大きく用いられるようになってきている。でこれは普通じゃちょっと考えられないような形で、例えばこの風の響きを賛美するときに、触れられて泣く方々がおられる。それからその聞いている中でですね、心に響いてくる方々がおられる。そういった形でですね、大きくこの変わってきてるんです。ですから、風の響きを歌っていくときに、精霊様が働いてくださいますから、今までとは、こう、ちょっと違う。それをですね、ぜひ皆さん捉えておいていただきたいとともに、この精霊様の働きですから、これを信仰を踏み出していくときにですね、どんどんどんどん多くの方々に、この触れてってくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。ですから、私たちもね、火曜日、新学校の前、祈祷会の前に出てた時に、やはり、聞いてる方々のね、反応が違ってきてますよね。ですから、確かに神様が働いておられるっていうことを感じています。で、これはだから、普通の音楽の働きとは違うんです。だから、技術で勝負するんではなくて、もちろん技術が上がっていくのは当然必要なことですけれど、この聖霊様の働きですから、祈って、そして、この踏み出していくときに、神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えて、捉えておいていただきたいと思います。そして今、その風の響きになって、この賛美においてもね、段階が大きく変わったということを、まず一つ捉えておいていただきたいんですね。 それから海外宣教の働きにおいても、この主の時間の働きにおいて大きく変わってきています。20何年、もう30年来とこの前言ってましたね、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれて、そしてロシア系ユダヤ人のイスラエルにその牧師さんからいつでも来てくださいって呼ばれてですね、まさに今今度4月に行こうとしています。でそういった段階においてもですね、今までずっと開かれないでロシア系ユダヤ人、ロシア系ユダヤ人って何度も何年も語られてきてて、そしてここに来て突然それが開かれてきたんですよね。時が変わってきてるんです。そしてヨーロッパにおける働きにおいても大きく変わってきました。サリーさんが復活されて、そしてそのチェコでのね、政界にもたくさんの人が来て、そしてポーランドとかなんかの道も開かれてきたわけです。そして神様は昔から語ったように、ヨーロッパの働きは東欧から始まるっていう、まさにその形でね、動き出してるんですね。しかも、このロシア系ユダヤ人の関わりもね、実はそのサリーさんを通して開かれてきたわけですよね。だからこのヨーロッパにおいても次々と、働きが違ってきてる。それからアンティオキ教会のインターネットはですね、フランスからのアクセスも随分増えてきてるっていうことをね、聞きました。だから海外宣教の働きも大きくこう段階が変わってきたっていうことを私たちは見ることができるんです。で、確かに今神様はリバイバル、本格的なリバイバルっていうのは確かに黙示録になってからですけれど、もうリバイバルはそれらを通してね、もう始まってるっていうことを神様が語ってくださったんです。だから今までとは違うんですね。リバイバルなかなか来ないとかそういうのじゃなくて、もうリバイバルは始まってるんです。もう始まってるんです。そしてその中で神様は私たちをさらに用いようとされてるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてそのリバイバルのね、これからその本格的な最終的なリバイバルに向かって今も始まっている中で進んでいくんですけど、そこで用いられる人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、今回 のスネルゴイキャンプでも神様が語ってくださったように、本当にこの聞き従う人たちなんです。神の言葉をまず信じる人、そして神の言葉を握る人です。だから本当のリバイバルが起こるともう確信している人です。その言葉を握っている人です。そしてそれに従う、神様の言葉に従っていく人です。それを神様は持ちようとされているということをですね、ぜひ覚えておいてください。そしてこの教会のこのリバイバルっていうのはですね、教会の働きなんです。で、個人の働きではありません。で、教会を通して神の技が大きく表されていきます。ですから教会感をねしっかりさせておくっていうのは非常に重要です。で、先ほどちょっと証しにもありましたけれど、しかしちゃんと捉えておいていただきたいのは、神様が教会を通してリバイバルを起こされるということです。技をなされるということです。そしてここで学んだ賜物の事柄に関してもですね、賜物は教会のものであるって聖書に書かれています。そして、その中できちんと用いていくときにこう開かれてくるわけですね。で、多くの方々が、この教会の体の一部分である自分を忘れている人たちが多いんです。で、私もこのメッセージ何回か語りましたけれど、この一人一人の使命あるいは飯がわからない人は、教会の飯、これが自分の飯と大きく関係しているということをね、もう一度捉えておいていただきたいと思います。今回の白馬キャンプでもそれが語られていました。ですから、ご自身のこのリバイバルに向かっての飯あるいはこれからの人生における飯、これはですね、教会から離れてあるものではなくて、自分の飯は何だろう、自分の使命は何だろうってこう考えている人はですね、わからない人は教会の飯がまさにその飯であるということをですね、まずしっかりと捉えておいていただきたいんですね。なぜなら私たちクリスチャンは救われ、個人です、確かに救われます。 しかしですね、それとともに教会の一部として生まれてるっていうことをですね、新しく生まれたものであるっていうことをしっかり捉えておく必要があります。ですから、その教会の体の一部分として大きく用いられていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。だからこの教会にいると、そのリバイバルの召しが自動的に与えられますし、また賜物とか海外宣教とか、どんどんどんどんこう用いられていきます。で、例えばそういった海外宣教の召しがない教会だったら、自分は海外宣教の重荷があるのにと思ってても全く開かれないで、そのまま歩んでしまう方もいるわけです。でも実はこの教会では、そのリバイバルに向かって神様はいろんな働きを進めてくださってます。で、その中でこのきちんと教会の召しの中で歩んでいくんであれば、神様はですね、このリバイバルに向かって大きく用いてくださる。だから、そのリバイバルの働きをしていく上で、そのまず教会にしっかりつながっている、教会の土台の中で歩んでるっていうことをですね、ぜひ一つ捉えておいていただきたいと思います。で、今日のこのギデオンはですね、どういう人であったか。ギデオンはですね、イスラエルの中でもですね、最も弱い、最も弱いマナセっていう部族にいたわけですね。そしてその中でも最も弱いものだっていう形で、臆病者として考えられたわけです。まあ、臆病者だったって書いてありますよね。まあ、そのままは書いてませんけれど、敵がミディアン人がですね、イスラエルをいろいろな形で攻めてきている中で、ギデオンは隠れて、酒舟の中で小麦を打ってたわけです。ですから、本当にこう臆病者として、いたわけですよね。しかしこのギデオンはですね、自分の神様にですね、あなたの力で生き、そしてイスラエルをミディアン人の時から救えって言われたわけですね。私があなたを使わすのではないか。だからその臆病者を通してですね、神様は、ミディアン人、敵、強い敵に対して、イスラエルを守れってこう言われたわけです。で、結局どうなったかっていうと、このギデオンはですね、300人で敵の13万5千人を打ち破ったんです。これほど大きな勝利はありません。たった300人でね、13万5千人、450倍です。そういった形でね、敵を打ち破った。それはどうしてでしょうか。ギデオンは神様の言葉を信じ、握り、そして、それに従ったからです。で、神様はそのあなたの力で言って、このミディアン人をやっつけろってこう言ったわけですよね。で、それを聞いて、そしてそれに従っていったからです。もちろん語られたことを一つ一つ確認はしましたけれど、一つ一つ従っていったんです。で、忠実に一つ一つ従い、そして単純に従っていったわけですよね。で、そしてやっていった時に、神の栄光が表されたのを、この聖書を通して見ることができるわけです。で、この一つ一つ丁寧に聞いて、それに従うっていうことは、リバイバルの大きなポイントとなってきます。で、神様はですね、私たちに、リバイバルの鍵をね、与えたっていうことを語ってくださってます。で、そのリバイバルの鍵っていうのは何でしょうか。一つは、祈り、聞き従うことです。聞いて従っていくんです。神様に聞いてですね、神様が語られたことに従っていくんです。そして、もう一つは、今度感謝と賛美とリバイバルキャンプがありますけれど、感謝と賛美ですよね。で、神様がもうすでにその大きな鍵を与えてくださって、その道を開けるようにしてくださったわけです。で、その中で私たちはこのリバイバルに向かって歩んでるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。そしてこの聞き従うっていうのは 何が重要かっていうと、まず聞いていくんです。 神様が何を言っておられるか、それを聞くんです。で、示されること、これを示しを捉えていくんです。で、具体的に捉えていくんですね。そして語られた、もちろん確認は必要ですけどね、でも語られたのであればそれに従うんです。小さなことであっても丁寧に、従っていくんです。それが聞き従いですよね。で、聞き従いっていうのは実は信仰の土台なんです。アブラ、創世記の12章にアブラハムのことが出ています。で、アブラハムは神様が言われたことにこの耳で聞いて、そして、この生まれ故郷から私の示すところへ出て行きなさいって言って、ただそれに従っていったんです。そしてこのアブラハムのこの信仰が、いわゆる信仰の父としてね、この聖書の中で大きな役割を、この聖書の中で信仰の父であるっていうふうに語られているわけです。その基本的な土台っていうのは何かっていうと、神の言葉を聞いて従っていったからこそ信仰の父だって言われたんです。ですから信仰の土台っていうのは実はこの聞き従うことなんです。そしてその聞き従っていくときに神の手があるわけですよね。で、そして技が表されてくるわけです。で、これは私たちの思いを超えた大きな働きとなってきます。例えば、日本で孤児院を作るということにおいてもですね、そんなの無理だという形でね、普通は考えるわけです。児童養護施設のね、認可を取らなきゃいけない。そして、そういうのを取るのは難しい。そういう形でね、思うわけですね。でも、やれって言われて、それを一歩一歩踏み出したときにどうなったかって言ったら、その福祉法、あれ名前ちょっと忘れましたけど、この個人を、ね、運営できる、法人をね、NPO 法人を沖縄人が持ってて、そしてそれを通して、個人をすることができるようになったわけですよね。不可能と思われたことがあっという間にこうコロッと変わっちゃったわけです。死の手がある。で、私たちはその神様が言われることを聞いてやるときに神の技を見ることができるんです。で、私もですね、最近神様をね、もっと癒しのために祈りなさいってこう言われたわけですね。で、癒しのためにはまあ祈ってますよね。でもですね、特にもっと祈りなさいって言われて祈るようにしたんです。ですから皆さんもね、私に声をかけられて祈ること、祈る立場、祈られる立場になった人もおられると思います。奥脇さんもね、帰りにいつも捕まって祈らせていただいてますけれど、でもそれはね、神様が言われたからこうやり始めたわけですよね。小さなことですけど。そしたらですね、いろいろと変化が出てきてるんです。で、まあ、奥脇さんも先週はね、扁桃腺が痛いって言ってたんですけど、夕方歌う時にはもう痛みが取れたっていうね、ことが言われてましたし、また先ほどルツさんが口内炎のこと言ってましたけど、私もその口内炎でね、痛くて、普通口内炎って言ったらそんな簡単にはね、すぐには治りませんよね。白いのがこうできちゃったら。ところがそれがね、何時間のうちにもう次のご飯の時には全くなくなって痛くないっていうのは、これはやっぱし本当に神様だなっていうことをね、明確に示してくださいますよね。それから、それと同じ頃ですね、実は指をどっかにぶち当てたか挟んだかなんかで、ここら辺がですね、血まめみたいな、内出血して真っ黒になっちゃった。で、これがですね、痛くならないようにと、あと、すぐにね、黒いのが取れるようにこう祈ったわけですね。で、普通そういう内出血したら何日か黒くなったままでいませんか？どうですかね、皆さん。黒いですよね。ところがですね、なんとそれもあっという間に、あっという間にというか数時間後にはもう全く痛みもなく、全く黒さも、ね、なくなっちゃってたんですね。 違うんですよ、神様の働きが違ってきてるんです。で、知恵知識の言葉でもね、いろいろ表されてきてますよね。で、神様の言われたことを、それが確かに小さなことであるあったとしても、それに従っていくんであれば、そこに主の手があるんです。だから、そんなバカバカしいことっていう人もいるかもしれませんけど、やるときにですね、神様が働いてくださる。神様が共にいてくださり、そして神様が働いてくださる。その主の栄光がそこで表されていくんですね。で、それをやるかどうかっていうのは大きな違いになってきます。ですから、私たちの日々の生活の中で神様が語られることっていうのはたくさんあります。で、その一つ一つを聞いていくんです。そして言われたらそれに従っていくんです。踏み出して、その時に神様が確かにこう一人一人を通してね、技を成してくださいます。で、皆さんはこのリバイバルの器ですから、もちろんその聞いて従う時に神の手があり、そして、皆さん一人一人を通していろんな技が起きてくるんです。なぜでしょう。これはリバイバルの器としてその技を見たことを通してですね、証しができるではないですか。従う時に実は、本当にこのリバイバルの働きのために必要なことを一つ一つ神様が成してくださるんです。神の栄光の技が表され、リバイバルへどんどん近づいていきますし、その時に実は、神様の栄光が表され、そしてまたそれを証しする証人として私たちを神様は用いてくださるんですね。で、これからの働きっていうのは、もうどんどん神の技が進んでいきます。で、その時にやはり神の計画のうちを歩んでいるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってきます。で、神の計画のうちを歩むのは、先ほど言ったようにそのリバイバルに向かって今神様は導いておられますから、神の言葉を聞いて、そしてそれに従っていくことなんです。それを通して神様は大きな技をなされ、この一人一人を通して、また教会を通して大きな技を成してくださるということをですね、共に覚えて歩んでいきたいと思います。ではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージをありがとうございます。また私たちがあなたの声に聞き、そしてまたそれに従っていくことができる、どうぞ導いてください。この聞き従うという歩みにおいても、まだこうすっきり来ない方がおられます。しかし、この私が語ることをまずこの聞くことができるように祈っておきなさいとおっしゃいます。この語りかけを受けて、それを踏み出すときに確かにいろんな形で、あなた方は技を見るようになります。またこの時ということに関しても、それを実際的にまだ感じ取ってない方がおられます。しかし、この時であるということをあなた方は霊的に捉えることができるように祈ってきなさいとおっしゃわれます。確かに、それを通して私はあなた方に語りかけ、またそれを通して、さらに私は私の計画を進めていくとおっしゃわれます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。最初にですね、罪の悔い改めをしたいと思います。愛する天皇様、どうぞ今あなたが癒しの霊を注ぎ、また癒しの御業をお一人一人のうちに表してください。どうぞ賜物の働きを豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが癒し主であり、あなたが栄光を表してください神であるから、神であることを本当にありがとうございます。どうぞ今この癒しの霊をさらに注ぎ、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の霊を封じ縛る。それを完全に閉じる。 イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に攻撃してきている病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また目がちょっとしばしばして見えにくい方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また左手がちょっと痛い方がおります。その左手に主が触れられ、それが癒されました。それを受け取ってください。また最近ちょっと心臓がなんかちょっと調子が悪いという方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。イエス・キリストの御名によってイエス・キリストの打ち傷による癒しを一人一人の精神の肉体の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。